Heroes。
イラストレーターの沼田武史です。
どうも、室木お寿司です。
そして、本日の、スペシャルゲストはですね、
本気だな。
あの、まあ、室木くんもね、馴染みの
馴染みですね。
馴染みの、
まず一番馴染みかもしれないですね、はい、って
言ったら。すごい、呼ばれるの遅くないですか。
そう、あの、スペシャル感はゼロだと思うけどね。
はい、では、どうぞ。
あ、はい、あの、坪井宏樹と申します。
あ、坪井さん、
はい、ありがとうございます。ようやく呼んでもらいました。
嘘でしょ、そんな。
本当です。すげえ待ってたんだけど。
いや、坪井さん忙しいんで、あの、坪井さんの紹介として、まあ、一番、まあ、僕らの共通することといえば、はい、ワラストという、はい、お笑いの、
はい、
イラスト、お笑い系イラストレーターの、はい、なんていうんですかね、
なんだ、
団体ですね、団体、
組織をあの、組織のトップというか、
まあ、あの、言い出しっぺで作ったという、
作った、
はい、
で、下手でもなれる、なんでしたっけ、あの、サイト、
下手でもなれたイラストレーター
という。はい、あの、イラストレーターになりたい人が必ず見て勉強にした、
そうそう、
あのブログ。
そうです、そうです。大野もあれでイラストレーターになれたって人の名前
らしい。僕もあれ
見てたの。あ、結構影響
見てる人多い。
みんな影響されてる、
そうなんだよね。ね、ここら辺の、そうは、このより下はどうなんだろう。
あ、
今より若い子たちは分かんないけど、
ね、確かにちょっとまた変わったかもしれないもん、ね。
あれですよね、坪井さんといえば、あの、室木君も通ってたアート渋谷アートスクール、
はいはい、
という、
そうです、そうです、そこの
出身という、
出身で、ワラスト自体もできた時は渋谷アートスクール出身のメンバーで初めは立ち上げたというか、他に知り合いがいなかったからね。
そうですね、うん、8人ぐらいだったのかな、最初。あ、6人とか
ですね。6人かな。
で、その渋谷アートスクール、まあ、ちょっと後で掘り下げようと思うんですけど、はい、その前にやってたこと、職業は何をされてたんですか。
あの、印刷会社の営業マンやってましたね。
印刷会社の
営業です。
もう一つ何かありませんでした。
もう一つ
有名なやつ、
有名な
売りにしてるやつ、
売りにしてるやつ。今さら、
はい、
あのボクシングのことですか。
はい、ボクシング、
ボクシング経験が、
あ、ボクシング経験がある
プロボクサー、は
い、あ、プロボクサー経験がありますね。
ああ、
それで食ってたわけじゃないですよね。
まあ、あの、試合で出れば試合は、うん、あの、お金はもらえるけど、うん、もちろん、でも食えないし、うん、まあ、大学生だったんで。
あ、大学生
でプロデビューされたんですか。
そうそう、高2の時にね、プロテスターを受けて、あの、17になると取れるんで、すぐに取って、でも、まあ、もう家族中反対なんで。
なんでですか、やっぱり網膜剥離とか危ない、
まあ、危ないじゃないですか、あれ、ボクシングって。だから、まあ、大学行くなら続けていいみたいな感じだったんで、だからちょっと1年ぐらい休んで大学受験して。
へえ、大学は美術系なんですか。
いや、全然、あの、法学部、法律学科。
あ、そうなんですか。
はい、
あれ、建築は高校でしたっけ。
高校建築。
むちゃくちゃな人生歩んでる。
むちゃくちゃです。なんかさ、理系って大変だったでしょ、大学の授業するの。
ああ、まあまあ、ちょっと大変だった。
なんか論文とか。
論文は書かないといけないし、必修の科目が結構多かった
の。そうそう、それを聞いて、ボクシングできねえじゃんと思って。
あ、なるほど。
その高3の時に俺文系にします
すげえ適当。
そう、
法学部。え、じゃあなんか資格とか持ってるんですか、法学。
いや、何にも持ってない。
あ、そうなんですか。
うん、完全にボクシングやりたいがために行っただけなんで。
じゃあ、とりあえず卒業はさ、中退は。じゃ
あ、中退はなんとかし、あの、
ちゃんと親孝行。
はいはい。あ、
プロボクサーとかされるとね、なんか中退とかのイメージとか。
いやいやいやいや、まあ、高校から中退しておきたいですからね。できれば。
出身はあれですよね、あの、代々木の代々木上原とかの。
あ、そうです、よく詳しいですね。
うちの近くだ
ね。はい、渋谷の二人組じゃん。渋谷出身、あ、
渋谷今
足立区か、出身は足立区
か。だから足立区から渋谷に来た、すごいあれでしょ、上り上手なやつでしょ。
成り上がりじゃん。
俺渋谷区で生まれたけど、今板橋区って言うから
。成り上がり。
成り上がり。家を買ったりしたんですよね。
家買いましたけど、代々木上原にあった。
お待たせいたしました。
代々木上原には。
とてもじゃないけど買えないから。
まあ、MQR はすごいですね。
そうそう。
なるほど。
やっぱリスクあるじゃん、この仕事。
ほう、う
ん、やっぱり、うん。そんな、浮かれてらんないですよね。
ローンとか、よく組めましたね。
ローン、だから、まあ、頭金をとにかく、頭金だよね。
奥様は何されてるんです
か？今はね、専業主婦。
あ、そうな
の？結婚してしばらくまでは、あの、なんか、ジュエリー関係のところで、
へ、
あの、販売職をやってて。
坪井さんがこう、まずイラストレーターになろうと思ったきっかけと、うん、イラストレーターの、その、なんか、あ、これ食えるなって思った、その、なんかこう、流れって、まずお聞きしてもいいですか？
まあ、そもそも、まあ、絵に興味はあったので、印刷会社行ったこと自体が、そのこの会社が少年ジャンプを印刷してる印刷会社で、まあ、入ればなんか絵に関われるんじゃないかと思って。
あ、そう、嘘でしょ。
本当本当本当
そんなこと思う？
本当本当に。
どうやって絵に関わろうと思った
ん？いや、なんかほら、原稿とかさ、持ち歩くわけじゃん。
持ち歩くのか。勝手に書いたら殺されるでしょ。
いやいや、書くじゃないよ。なんかその自分が絵を描く仕事に就くのはもう無理だと思ったから、
絵だったら何でもよかった。
そういうこと
なるほどなるほど。
関われればいいなと思って、まあ、編集者の人とかでも多分いるじゃん、そういう人って。自分漫画家目指したけどとかね、まあ、
なるほど。
本好きの人が編集者になって、書く方はちょっと無理だけど編集者になるとかみたいな感じで、それで印刷会社に入ってできたんだけど、なんか配属されたのが銀行関係のところで、その少年ジャンプとか印刷してるところは出版事業みたいな、で広告関係はその広告事業みたいな感じで、俺のところはなんかその金融関係の、
しおりとか、しおりじゃない、チラシとかそういうの。
チラシはまだね、いいぐらいのカラーがあるから、俺が入ったところは、俺の所属した部署は、あの銀行のさ、株主になると、なんか議決権行使書とか終わりくんじゃん、あれを、
あれを
印刷する俺仕事だったの
よ。全然それ。
だから配当金決まると、すぐに、あの、聞いて、その金額をそこの、もう開けてあるんだけど、そこに3円とか、3.0 円とか入れて、すぐに工場に出して、3日ぐらいで、みたいなことを。
そういうのもあるんだね。
そう。だから、本当色、絵もなければ色もないし、浅葱色とかなんかね、一色なんだよ。なんか 色のまた種類
が。渋い色。
渋いの、そう。よもぎ色とか。
まあね、議決権行使するようなやつはね、そう渋い色好きだな。
渋い。ふざけちゃいけないから。
ふざけちゃいけないね。ギャグ要素一切いらない
もん。そうなんです。それでもう、これはダメだと思って、まあ、営業マンとしても大して使えなかったし、
でも営業中に営業行ったっていう、この、
あ、よく、
すごい字で、
よく書くことの、
メジャーエピソードがある。
メジャーエピソード。いや、あの、この、まあ、今やね、オフレコと、
今や、
散々言ってたくて、
今やオフレコ
と、記録に残ってたくて、記録に残ってた。
まあまあ、そうですね。
はい。まあ、その、営業、そう、あの、まあ、2年目、3年目ぐらいの時に、まあ、やっぱり絵を描きたいなって思って、で一回まあデザイン学校に行って半年ぐらい。
それはアートスクールじゃない
んですか？なくて、バンタンっていうところに行って、あそこの、
バンタン行ったんだ。
そうで、そこの先生もいまだに、まあ、本当にお世話になってて、沼津では知ってるかもしれないけど、たまに俺島根に
行
ってるじゃない。その時の先生が向こうでなんかデザイン学校の校長やってて、それで呼んでくれてたっていう。
へえ、そう、あ
の、なんかあの、どら焼きの、
あ、きっかけ、生ドラ。そう、生ドラのやつとかもそう。
へえ、じゃあ。
ワンタン乗せたもんじゃないね。
そうな
んです。元取れましたね。ワンタンなんか高いイメージあるから。
すげえ取れたね。すげえ取れたね。
ワンタンでだって成功してる人なんて一人もいないでしょ。
いや、そんなことない。そんなことないよ。
そんなことないの。
その教え子が結構すごくて。
そうなんだ。全然知らなかった。じゃあいっぱい生徒はいるけど、やっぱ生徒が多いから、成功してる人もやっぱいるんだよ。
まあ、いると思う、多分。
なんか多分平松さんとか、 リアルタッチの斉藤祐介さんとかは多分バンタン
だった
気がする。
マジで、
どっかで俺見て、
平松さん、平松明子さん、
そう、平松さんも多分ずっと前に、
なんかこんな上手かったらバンタンとか入る必要ねえんじゃねえかとか思わない？
なんだろうね、なんか骨ができたのかね。あの、だから同級生がその、なんか元気だとか、
それかもしくはそこで本当に学んだとしたらすごいですよね。
まあ、そうそう、
まあ、ちょっとあの
なんだっけ、
ご本人聞いたわけじゃないんで、はい、多分なんか雑誌とかでそういうのを見て、あ、へえと思った感じがする。なので間違えてたらすいません。
はい、わかりました。まあそう、でもそれそれバンタン行って、バンタン半年行って、まあ、デザインのことを教わって、
ああそういうの教えてくれるんだ。
そうそう、でやっぱりより絵を描きたいと思うようになって、それでまあ探して見つけたのがその渋谷アートスクールっていう。
仕事しながらどっちも通ってたんだね。
そうそうそうそう、まだまだサラリーマンで、
うん、それいくつの時ですか、大学卒業して。
社会人2年目だから23とかで、会社も、会社的にも一応その、俺営業だったけど、そのデザイン的な部署みたいなのがあるんで、一応部長、その時の部長には言ったんだよね、あの移動させてほしいって。でもまあ当然ふざけんなって怒られて、まああの
ふざけんな
って。うん、あの普通そういうところってほら 美大とか出た人が行くんで、専門学校とか。うん。お前みたいに何もやってないとかできるわけねえだろみたいな。でまあ部長と仲良かったんで、別になんかいやでも行きたいんですよみたいな、うん、ダメだみたいな感じの、まあ、軽いやり取りで、うん、じゃあ僕ちょっと自分で勉強しますからみたいな。言ってそれでそのバンタン行って、で半年経って渋谷アートスクール、半年ここ通って、その後渋谷アートスクール行って、そしたらまあなんか半年ぐらいしたら売り込み行けみたいな話になったんで。
何、あ、あと渋谷アートスクールのちょっとシステムは分かんないけど、半年なんですか期限。
あ、いやいや、あのもうね、営業行けって言われるまでが人それぞれもう、あの個別指導というか、なんていうのかな、あの勝手に来て見てもらって、アドバイスもらって時間内書いて帰るみたいな、
うん、
でまた来て見てもらうみたいな、うん、先生はぐるぐる回ってる人それぞれ。
なんかね、コースが2つあって、なんだっけ、基礎コースとプロコース、うんうん、上級コースでしたっけ、
うん、なんかプロコース、
プロコースはプロを目指す人で、基礎コースって言ったらもう絵の本当基本から教えてもらうみたいなコース、うんうん、で基礎コースは確か2年なんですよね。
いやいや
1年でしたっけ。
いや半年くらいでしょ。
いや違うと思う、1年はあると思う。
1年かな、じゃあ、
うんうん、1年間かけて基礎を学んで、うんうん、その後にプロコースに行ってもいいしっていう感じで、うん、で多分最初からプロコースだったってことですよね。
そうそうそう、安かったんだよね。
そうそうそう、授業料
3ヶ月で2万、当時で2万4000円ぐらい。
え、バンタンと比べたらもう全然違うんじゃない？
全然違う。
10分の1ぐらいです
。うん。
5分、まあ8分の1か6分の1かな。
あ、でも、そうそう、ほんとね。
全然違います
ね、たぶん。大体その感じだと思う。
そこがそのパレットクラブスクールっていうところに。おーおー、
聞いたことある。高い？
それも高いんですけど、うん、あの毎日僕、もう通えたんです。なんか写真コース、雑誌コース、アートコースみたいなのがあって、うん、だから、なんだろう、アートコースはすごい、なんだろう、奈良吉友とか、
うんうんうん、
え、先生で
一回来るだけなんだけど、うんうん、あの三浦淳とか、
うん、
すげえ、安西はじめさんとか、なんかまあ、そういう、
すごいね、
そういう
ネームが
行きたいな。
だから、そうそう、あのだただ人気のあるコースだと、あの聞くだけ、あのもしかしたら足切りじゃないけど、あのアートコースだけとしか来ないでください。
No.
僕の友達がそのチンポムっていうアート芸術団のに入ったよね。入ったんですよ。
あ、
入ったんですよ。
その後だよね。え、当時からあったの？
いや、なくて、その相田誠さんが来て、で相田誠さんにすごいなんか仲良くなって、うん、なんかビラッコに行きするようになって、で美学校の連中となんかそのチンポムっていうのを作ったっていう、なんか名前を知って、おおと思って、なんかいろいろ過激なことをやって大変そうだったけど、
ね、物議を ねえ、あれだったけど
一番過激なことをやらされてるポジションの人だった、なんかそういうのとか。
え、あの、あれ美術の先生、
そうそう、美術の先生を、うん、なまあ、美術だ、演劇をやってたんですよ、
うん、
ここは、
うん、
美術の非常勤講師をずっとやってて、
うん、
で演劇でなんとかなんないかなと思って、うん、結構その時間を作ってやってたんですけど、うん、ちょっとなんかいいとこまでは行ったけど、うん、でまあコントを書いたりもして、
はいはいはい、
桑原武士さん、あ、それはあれか、桑原武士さんも講師で来てたよ、
うんうんうん、
その雑誌コースの、まあ、フリーペーパーディクショナリーっていうので、うん、あの来てて編集長として来てたから、いやこんなことやってんです、コントも書いてるんですって言ったら、うんうん、ああじゃあちょっと一緒にやあのちょっと一緒にちょっといろいろ手伝ってよみたいなこと言われて、うんうん、書いたりしてて、
うん、
まあ、そこで縁があったんですけど、でまあイラストにシフトしてたら、まあだから演劇でちょっとなんともなんないなと思ったんで、
うん、
早めにそのイラストにシフトしようと思って、僕もそのパイロットクラブに半年通ったって感じ、半年かな、1年かな、15万とか払ってたな、でも多分
半年で15万、
半年だから1年だから、半年だったかな、
1年15万、
1年だった、半年でちょっと分かんない、なんか体型がもうちょっと記憶があやふやだったから、
まあまあでもね、うん、若いしね、お金出すのって結構ね、
そうそう、ね、しんどいね、だから、うん、パターンとして3パターンぐらいあって、うん、あのイラストレーターになる、うん、あの設モードセ
リフ、
それとまあパレットクラブ、ラブでアート、渋谷アートスクールとか、渋谷アートスクール僕でもあんま知らなかったから、あったら行けばよかったなって思って、
まあね、気づくかどうかだったんだもんね。いや、小次郎スクールとかもあったじゃん、
うん、あった、うん、でも俺すぐっていうかそれしか見なかったぐらい奇数見れたよな、
うん、
とにかく安かったから、
うん、金額は結構大事だったよね、
そうそう、それででももうそのパレットクラブはどっちかっていうとアンガに乗りたいみたいなイラストの人が多くて、
ああ、
だから、
うん、
上田美音子先生とかが講師で来た時に、うん、俺は何この頭って言われて
でかいって
どうのこうのって言われて、うん、なんかケチョンケチョンにされた覚えがあったりして、
でクソと思って、
まあクソと思って、うん、なんかそう、まあまあ、あのそこまでは言われなかったけど、なんかまあ大体そういう系統のきれいめだったり、うんうんうん、なんかこう絵本コースとかもあって、なんかそういうなんだろうな、そういうどっちかっていうとギャグというか、うん、笑すとみたいな人たちはあんまりいなくて、なんか、
だから王道だよね、絵を描くっていう意味ではね、
うん、
確かに
星座をいっぱい描けとか、星座のね、
12星座と
か、
でもアートスクールも結構そういう人の方が多いんですよね。
そうそう。
アンアン系というか、その女性誌向きの絵を描いてる人の方が割合的には多かった。
多かった。女の人が圧倒的に多かったから。
うん、男、女20人に対して男5人とか、
6人。そうね、そうだね。
そう、だから僕の代でちゃんとやっていけてる人っていうのが、2、3人ぐらいしか分かんない。いない。2、3人ちゃんとそのイラストレーターとちゃんと名乗ってて前線でやってる人。
そうなんだ。
その世代で。世代って多分
同期とかってこと。
そう、同期。そう同期、そう。
なるほど。でも振り返ってみると、シビアードスクールも、うん、なんか俺の時とか、
うん、
でもお寿司の代も そんなに意外とね、
あんまいない。
いないじゃん。終わってなんか十何年経ってみると、
うん、
意外とあの時期に固まりがちというか、
うん、
意外とそんなにポンポン出てはいない。
大作の時期だ、
ね、うん、
で坪井さんと室木さんはあの同じあれだったんですか、学年というか。
いや違う、
ちょっとね、
あ
った
ね、
うん、じゃあ坪井さんと知り合うのってどういうところ
に。なんか、うん、自分はもう先生みたいな立場だった
そうそう、
俺が入った時は
何を考えたのか、
先生のあの先生がいるんだけど、ちゃんとした、はい、その右手みたいな立場で
アシスタントなんだけど、そうそう、
いて
授業に来てお寿司の絵をあーだこーだ行ったりとかして、
でも俺それ授業習ったことないと思うんです
よ。そうだっけ、うん、遊びに来ただけか、
なんか曜日が違って、
そうか、
そういう人がいるって話だけは聞いてて、
あれ忘年会と か, なんか飲み会みたいな時にあったぐらいかな。そうそうそう、お寿司 の, その通ってる時に多分ほんと数回見たぐらいで、見たっていうかその遊びに行ってチラッと見せてもらったみたいな、
それで仲良くなったんですか。
そうそう、なんかね、お寿司のクラスがね、すごいいいクラスで、終わった後ね、なんかみんな飲み行くんだよね。そこにちょっとでも混ぜてもらってみたいな感じで。
ムロ君の世代は誰がいた
んですか。世代
世代っていうか、
あの正確に同じ世代っていうのはあんまりないんですけど、一緒にやってたのは、一緒にやってて今やってる人って誰だ。
あ、福場さんだけど、ギャグ系じゃないからあれだけど、福場さんって滝根。
あ、滝根はもう入った時はいたんですよ。これよりだいぶ上で。
あ、そうなんだ。
あんまり、あのトゲちゃんがちょっと俺の下なんですよ。
あの時間か。
あの時間だったか忘れたけど、同じぐらいのタイミング。あの曜日がね、違うから。
で、小豆さんとか、
小豆さんとかはもうね、すでにあのいた
ん。小豆さんはお料理ちょっと先で、
あ、そうなんだ。
先にやってて、多分初代っていうかもうできたばっかからいるみたいな、
うん、なんかね、教室に行くと絵が飾られてる、うんうん、なんか卒業生とか、そうそうそう、もう絵が出来上がってるような人たちの絵が飾られてて、小松さんの絵が飾ってあって、
はいはいはいはい、
すんごいね、いい絵という
か、いい絵だね、
なんかスナックの絵みたいな感じなんだけど、うんうん、うまっと思って、うんうん、でもその人はもう普通にまだ授業受けてるみたいな、
そうそうそう、
でだからもう高根の花みたいな存在だった。
憧れの人だよね。
憧れの人で、まさかあんな天然のなんか頭の悪い人だとは思わない
。で、そうだね。俺はあそこに結局飾られないままなんだけど。
そうなの。あ、
お寿司飾られたけど、俺のやついつ飾ってくれるのかな。
右手になっちゃったからもうダメ。
右手になっちゃって。
その時ってギャラ出たの？
ギャラは出てたよ。あの、うん。
でも声をかけられる人ってそんなにいないんですよね、多分。
なんか2人いて、もう1人あの元山博子さんっていう人がいて。
お名前は。
そう、あの俺とその元山さんがそれぞれ多分 4つあるうちの授業の2個ずつをアシスタントで入ってみたいな。
元山さんは綺麗めな感じ、綺麗めというか。
うん、
ギャグ
ではないけど、ね、まあ、コミカルかわいいみたいな感じだったのかな。で、まあ、感じがいいんで、あの、そう、先生がね、そう、先生が感じが良くない人
で、そうそうそう、
これやったら本人が言うぐらいだね、
うん、
僕はもう、
なんかもう、
愛想がない、
愛想は、あの、こう、
嫌だな、
なんか電話とかで振り替えができるっていうんで、あの、すみません、すごいですけど、あの今日ちょっと休みって振り返したんですけど、って、早いピチッ、
切んの早いって
、時間がね、忙しい時間だよ、それでいいんだよ、それちゃんと通ったかどうか心配になりますよね。
そう、まあ、常に怒ってるような感じだったんですよね。
そうはね、結構言われたもんね、私もね。
俺でもあんま怒られたことはなくて。
怒られてない方、
うん、怒られてはない。あと、ま、あ、先生ってタバコ吸ってたじゃないですか。
ああ、
俺当時タバコを吸ってて、だから、あ、本当は入った時やめてたんだけど、入って、うん、あのなんかもう人間関係を作るためにこれ吸わなきゃいけないと思って禁煙解除して一緒に吸ったりして、で、あのその曜日の人たちが吸う人が何人かいたから、その人と喋るために吸いに行ってた思い出があります。
なんかキッチンが普通の広いマンションみたいな感じなんで、キッチンがあって、そこに換気扇のところにこ
う
タバコ吸う人が集まって吸うような感じだったね。
何人ぐらいその場に入れるんですか。
でも20人ぐらいはいけたよね。
20人ぐらい、
マンションに
ギリギリで、
うん、
20人、
しかもなんかこう 円形の感じだったっけ。
いや、なんか両サイドの壁沿いに机があって、真ん中にも机があってって感じ。
絵描くって言っても当時は色鉛筆とか絵の具、アクリル絵の具、
アクリル絵の具か水彩か、まあ、色鉛筆の人も、まあね、あんまうまく描けないからそんなにいなかったけど、大体そのアクリル水彩ぐらいが、
ま、パソコンで描いてる人じゃいなかった。
あ、いたいたいたっつうか、 俺はパソコンで書いてて、家で書いたやつを持ってって印刷したやつを見せて、見せるみたいな。
ちょうどなんかそういう流れだったよ、流れになる時期というか、最初は多分お寿司も英語、あ、絵の具を使ってたと思うんだけど、
あれは、ま、
仕事にするに、仕事に使えるようにするにあたってこう変えてったみたいな。
大事ね、
うん、
なるほど、それで、あれは何でしたっけ、アートスクールに。
いや、それで多分そのサラリーマンやりながら営業してたって話からここまで脱線したんだけど、脱線というかまあその途中ずつあると思うんだけど、でそのサラリーマンやりながら半年とか1年、さっき半年って言ったけど、まあもしかしたら1年ぐらい経ったか分かんないんだけど、とにかくその絵が出来上がると、あのとにかくこう枚数を貯めて売り込み用のファイルを作って営業に行けって言ってくる。何言ってんだろうこのおっさんはってやっぱ思ったの最初は。いやプロコースに入ったけど、そんなね仕事なんか取れるわけないじゃんと思ってるから、そんな感じだよね、なんか行けって言われても、うん、はぁみたいな感じで、でなんかペラッとしたこの営業の仕方みたいな、どっかの雑誌からねコピーしたような紙切れ
せめてね、ちょっと自作してもらって写してねそれが、まあ、そ自分の責任をね、あれ、うん、逆にいいのかもしれない、
うん、だからもう自分で考えるじゃないっていうか、でもちょっと電話して行くっていうことが書いてあるだけなんだけど、それで、まあ、行くにあたって、まあ、サラリーマンなんで、そんな、ほら、有給取って行くのもまだ2年目とかだから、行けないし、
平日だし、
平日だし、で、まあ、思いついたのが、その、直帰する、直帰して行くとかっていうようなことを、うん、そういうのをちょっとやってたって感じかな。
あ、うん、あとは輸送とかが、あ、でも、なるべく売り込みに、行くっていうのがもっと売り、
そうだ、会いたかったね、あの感想を聞きたかったというか。
なるほど、うん、それでもう少しずつ仕事が、
そうなんかね本当運が良くて、まあ、あの時って絵が多分結構使われがちだったんで、
うん、
その初めて売り込みしたとことその2回目行ったとことすぐ1週間とかで仕事がポンポンみたいな感じで。
ちなみにどこだったんです
か。とね、最初に行ったのがね、あのリクルートの雑誌で、もう今ないんだけど仕事の教室っていう転職雑誌があって、その雑誌は結構あの表紙にも絵を使うし、なんかねイラストレーターとったらすげえいい雑誌だったんですね。でそれ最初行って、で次に行ったのがあのアンアルバイト、
ああ
競合じゃないですか。
競合だけど、まあほら転職と、まあ、アルバイトだからちょっとまあ違うかな。黒萌えじゃないから。
いいか
い。そしたらすぐに両方とも仕事が来たんで、これはいけるかもなとはちょっと思った、うん。
それでどんどんどんどん。
いやでもね、さ、まあ、仕事したんでさ、あの、
まあそうですよ、
ね。うん、なんか月に本当だから1本か2本やれていいぐらいで、営業もそんなにいけないし。
でどこで切り替えるんですか、そのもしイラストレーターの。
いや、まあ、でもなんかちょこちょこでも営業すると比較的取れる確率が高かったん でなんかその学校の先生が君いつ辞めんのみたいな感じになってたんで、でいやいや俺一応あの一部上場企業のサラリーマンだったし、就職氷河期でやっと泣いてもらえたのに、何言うんだと思ったんだけど、でも君がエリートサラリーマンならそのまま続けてはいいけど、どう見てもエリートじゃないよねみたいな、こうずかずか言ってくるんだよね。でも今その感じでイラストが撮っていけるなら仕事が絶対いけるから、あの早くやめた方がいいって言われて、そうなのかなみたいな。
1階の美術の先生が一流企業をやったわけですね。
そう
一流というか、イラスト先生が、で、辞めたんですか。
で、それもね、半年ぐらいかけて、まあ、会社にやっぱ部長、その仲良かった部長に、その1年前に一度その移動したいって言ってダメだったけど自分で勉強しますって言った結果として、一応雑誌とかに今仕事が、まあ、もうなんていうの、まあ、本当は就業のなんか違反かもしれないけど、まあ、ちゃんと正直に言って、それはなんかもう部長もじゃあお前がやりたいことだ 取らない、やった方がいいって、
なるほど、
なんか背中を押してくれて、でも一応その次のその自分俺の代わりの新人が入って育てるまでいろって言われて、
なるほど、そうそう、引き継ぎという、
引き継ぎ、そうそう、育てるというかまあちょっと引き継ぐだけ、
なるほど、
そう、それで半年だったっていうか、
それで結婚はいつになるんだろう。
結婚はでもまだその時点で25か6なんで、
結婚はいつされた
んですか。29かな、37直前なんで、
それで収入ってそんなに結婚を踏み切れる収入というか安定感ができたんです
か。まあそうね、2年ぐらいしてだいぶもう回るようになったんで、まあお金もたまっ
いつそのサラリーマンの時の収入とそのイラストレーターの収入がこう逆転とか上回ったり、
まあ、1年半か2年ぐらいかかったかな。
あ、それでも2年でもう、
1年半はね、本当そのバイトもしてたし、
何のバイトしたの。
いや、その渋谷アートスクールがやってるビーズ講座ってのがあって、
ビーズ講座
なんか、ビーズってあのおもちゃのビーズじゃなくて本物のあのターコイズとかあのなんかあるじゃん、
はい、
パールとか、はい、なんか本物の石、天然石を使ったそのジュエリーデザイナーがいて、あの渋谷アートスクール の, そのジュエリーコース、その人の使う石を発注したりとか。
発注する、
電話で発注したりとか。
電話発注するぐらいだったらご本人できそうですけど、
ね、いや、すっげえ種類があるね。生徒もすげえいて、
取りまとめたりして、
まあ在庫管理だけど、その足りなくなったら発注するとかっていう感じなので、エクセルとかで人を作って、
あ、意外と面倒くさそうな。
そうだから、エクセルとかそういうあのデジタル系 の, そのフォーマット付けは俺が全部やったから、全部その手書きとかな感じだったんで、これ先生、エクセルでやった方がいいですみたいな、そういうのを1年半ぐらいやって、
えらい仕事して
る。要はその、シーアートスクールの そのイラストの方の先生、はいはい、まあ、イラストの先生が社長なんだけど、ビーズの方がその人手が足んないから、つぶくん、会社辞めて、すぐにやって食えないんだから、
やめさせた。
バイト、
まあ一応そこね。
会社辞めて2日後からもうここにバイトしいられたからね。
そうですよね。
休みたかったんですか。
愕然としませんでした。僕も一応医療金講師やってたんで、辞めるっていうか言ったものの、辞めたらあもう行かなくていいんだと思うと、ちょっとなんかどうしていいか分かんなくなりました
ね。なる。そうだから、そういう意味ではすぐその。辞めて2日後からバイトだったから、
まあ、
よかったのかもしれないけど、スタートダッシュはできなかったね、なんか、しっかりバイト入ってるんで。
なるほど。わかりました、はい。ということでですね、プロフィールで時間を取ってしまいましたので、
次回は。カットじゃない、俺も。
いやいや、まずはそのね、人となりとね。
はい、わかりました。自己紹介がてら。
大物イラストレーターとして。なんか、告知とかあれば。
告知は小田急線のマナーポスターを書いてるんですけど。
書いてましたっけ。
そうだよ。
それです
か。そうです、はい、ちょっと焦った。
2パターンあったかな。
ないです、はい、ないです。
ありがとうございます。
あ、まあ、特にあ次しゃべ今度の時に喋ります、告知は。
なんでなん
か関連したことを喋れた方がいいかなと思って。
あ、いや、まあそうですか。
なんか今パッと出てこないの。
あ、出てこない。まあとりあえずワラストというサイトがあります、
ね。そう、ワラスト。
ああ。何もやってないけど。何もやってないけど
。
イベントとかしないですか。
イベントお寿司の仕事なんで。
その前から俺の仕事になってる。
イベントもね、カルチャーカルチャーとかって3回ぐらいやってるので、なんか最近全然やってないから。
お寿司が忙しくなってから。
まあ、今室伏お寿司くんは、ワラストの人じゃなくて、
あ、おもころの人。
そうなんですよ。
それはしょうがないかな。
ちくしょう、本当に。
ファミリーヒューズの人じゃなくて、おもころラジオの人なんです
。あ、そうやってなんかね。
そうやってね、どんどん。
それはそうでしょ。
組台にして。
こういうもんでしょ、人生って。
まあそういうことです。まあまあ、はい、いろいろありますけど、はい、大丈夫ですか、告知。 先生。
大丈夫です。
じゃあ、終わります。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。